リリース前だから。
あ、リリース前でライブを増やしてるってこと？
あ、そう、告知兼ねて。
ああ、そういうことね。たくさんやるのはいいことです、うん、まあでも体力とかあれにもよるけど、
うん、まあまあまあ昔してたことだし、
うん、この2年でさ、
うん、
みんなペースを乱してるよ、やっぱり。
うん、でも意外と自分はその自粛の時も、うん、あんま良くないかもしれないけど、うん、まあ、自転車で、あ、いい意味であのマスクを探したりトイレットペーパー探したりって、ちょっと自転車乗っていろいろ動いてたから、うん、あんまりなんか体力を落とすこともなかったから。
あ、体力はな、体力もそうやけど、そのなんていうの、俺らもそうやけど、仕事が減って
あ
なんか元に戻すペースを生み出してるというか。
でもそれよりもなんか私ちょっと若干飽和になってまた向上心減ったかも。
あ、そうなの？
向上心になったかも。
そうなの？
うん。
セリア行ったんですか、
うん、
セリア天才かなと思って。
それさ、うちのギターさんもさ、止めてたよ、うん、ラジオの皆さん見えないんですけど、あのパロディみたいなのお酒がを運ぶたらケースとかね、
まあ、清酒って書いたいわゆる日本酒一升瓶のケースと、あとこれ
台車、
台車、これ1個1個100円、
うん、
あと貨物、JR 貨物の
コンテナ、ね、
コンテナとそれを乗せる車の
JR に怒られないの
後ろ、ね、JR は取ってんのちゃう許可、うん、そうじゃなかったら静止もなんか月経感とか書くやん。許可取ってないから書いてないや
と。でも静止って言葉は月経感とかじゃなくて種類だから。
あ、そうそうそう、だから
料理酒とかみたいな。
だからこれは静止やから許可取ってなくてやってる、
うん、
許可取るんやったら月経感とかに許可取ってやるや
ん、うんうん、
でも JR ってこのロゴまで完璧やから、うん、JR に多分提携してやってんやと思うよ、おそらく。
J じゃなくて U がちょっと短くなっただけですとか言ってるかもしれない。
いや、そんなことない。これはもうデザインからしてそうなの。
そうね。
あんまりセリアって行ったことなくて。
嘘、私は100円ショップは、うん、その用途に分けて行くことが多くて、
うん、
やっぱメイク用品とか日用雑貨の種類が多いのはダイソー。
ああ、そうやろね。
そうそう
そうそうそうそう。
で、
そう、
文房具とかのシールとかは意外とキャンドゥとかが
豊富だ。キャンドゥ
キャンドゥとかセリアは豊富で、でもダイソーってあまり変わり映えしなくって、
そうやね、
なんかでキャンドゥとかは結構定期的に変わり種ができるから、うん、コラボ商品とかも多くて、
なんかね、あの俺のイメージというか、まあ俺の近所に行く範囲にダイソーしかないというか、
はいはいはい、
あんまりわざわざ行かへんから100人ね、
はいはいはい、
で今たまたま通りかかってパッと見たら、うん、でツイッターとかでよくオタクに優しいみたいなあれがあって、
はいはい
はい、これ1個だけ買ってきたんやけどさ、あの
何を買ったあれ、なんか
自分でキーホルダー作れる。
あ、はいはいはい、
写真入れてキーホルダー作れる。
それなんか誰かある、あのそちらさんの木組さんのオタクさんもやってたよね。
うん、というか多分ね、これ売ってるアイドルいる。
それはね、おるんだけど、
うん、だから写真にサイン入れて挟んで売ってる人。
なんかそれさ、ジャニーズのパチモングッズとかさ、 K-POP のパチモングッズみたいで嫌じゃない。
まあ俺はなんとなく1個だけ、
うんうん、
やるかどうかは別として、ちょっと参考資料的に
自分の写真入れるの。
自分のは入れへんな。自分のは入れへんけど、なんていうの、サイン入れてその人だけのものっていう、だから宛名まで書いてやるっていうのは、まあありはあるよね。だから前にもあったんやけど、結局100均で売ってる白紙のセンスに何か書いてそれをプレゼントするとかいうのは、まあありはありよね。だからグッズ屋に出すとその分時間もかかるし、ロット数も必要とか、だから在庫もあるけど、その日の例えば10人分 10個買ってきてサインして、それを元で100円を、まあ、500円で売るのか1000円で売るのか知らんけど、まあアイデア商品から、それは、
うんうん、
前あったのはチェキ帳、今日の予約分でチェキ帳をあげます、
うん、
あ、そういうグッズ出したいんやと思ったら、いわゆる100均の名刺入れにみんながサインしてるだけのもんです、うんうん、でもそれってまあ予約のもんやからさ、うん、お金が発生するわけじゃないやん、うんうん、そこには。だから1人100円でみんなでサインすることで付加価値をつけるっていうのは、
いやそれはいいよ、特典ならいいけど、そうそう、なんか販売ってなると、商品ってなるとなんか二次制作で嫌だなって。
まあそれはまあ人それぞれというか、客側が納得してたらいいんじゃない。
まあ
多分これのキーホルダーに写真入れるのでやってはるところは、うん、まあ、本当にその人オンリーのその日のもので通販でやってたから、うんうん、現場でではなくて、うんうん、だからそれはありはありなんやろなと思うけど、僕は買わへんからね、うんうん、これそのものに良さをそんなに感じてない、うん、でも缶バッジを飾る用のもんであったりとか、
はいはいはい、
そういうのが結構セリアいっぱいある言うて話題になってたので、うん、一応それを見に行った、うん、何ちゅうのかな、
ダイソー、缶でも多いよ。
あ、本当に、うん、ダイソーってどっちかっていうと、そのいわゆる一般層というか、
うんうん、
誰にでも向けるという感じが、
うんうん、
もう全体向いて商売してる感じがするけど、うん、多分キャンドゥとかセリアはそれぞれのマニアとか、うん、そういうのにちょっと発信してる部分。
セリアはお皿が可愛いってイメージがあったんだけどな。
そうなの、お皿見てへんわ、帰りに見ようかな。
なんかお皿、いやもう今は知らんけど、昔はなんかお皿とかが、うん、こうダイソーに比べたらなんかおしゃれみたいなイメージがあったんだけど、
なんかダイソーのお皿とかはもうほんとただの無垢のもんが多いって感じがする、ね、うん、そのデザインとかしてるわけじゃなくて、うん、昔はダイソーしかってことないんやろうけど、もう全然知らんような100均もあったんやけどね、
あった
昔は。でもなんとなくこうセリアとキャンドゥとダイソーみたいになんとなくその3つになってきたやん。あとはスリーコインズとか100円以外のところはあるけど、
うんうんうん、
でなんとなくそのそれぞれの戦い方が決まってきたんかなという気はする。
いやー、まあ、でもダイソーとかっていうのはディズニーとかサンリオとかやっぱそういうの向けだけど、ね、やっぱキャンデューはエヴァとのコラボ商品が100円で売ってあったりとかもあったし、
ディズニー多いよね、
多い、
すごくディズニー好きで、あの値段で買えるんだったら、うん、言うたら小学生とかには優しい。
でも嘘物っぽい
多分、まあ、嘘物ではないけどぽいっていう気持ちはわからんでもない。
なんかディズニーストアで買う気持ちと、
うん、
多分きっと一緒なんだと思うの。
同じ同じ
レベルは、うん、だけどディズニーストアで買ったらディズニー公式な気持ちになれるけど、まあ、キティちゃんとかもそうじゃん。なんかサンリオストアで買ったらさ、ちょっとあサンリオと思うけどさ、
まあ少なくともあの大々的でパチモンなわけはないので、うん、まあ、本物であることは間違いないんだけど、その気持ち的に本物を買った気持ちっていうのは分からなくもない、うん、
なんか中古のビトン買うよりもちょっとパチモン感やばいなんかツルハシで買ってる気持ちない。
ツルハシに失礼やからやめてくれるそれはツルハシに失礼やからやめてくれる。
でもツルハシはすごい、うん、自粛中でも空いてて、
うん、
すごい儲かったと思うよ。
何が空いてる？
韓国コスメがこんだけ流行ってる中で、言ったらショッピングモールが閉まってて、
うん、
女の子とかがこうコスメとか買えない状態の中、ツルハシはやってたのね、自粛せず。
そうなん
だ。ってなったらすごい救いでさ、私も。
まあまあそうやね。
まあメイクとか困ったら買いに行けたし、うん、店とかも意外となんか無法地帯なのか自粛しないを選んではるので
まああの無法地帯は鶴橋に失礼やからやめてもらってい
やなんかすごい路上でさ、やっぱさ、
うん、
なんか小分けにせずにさ野菜売ってるってさ、
うん、
なかなかないじゃん。
ああ鶴橋はそんな感じで売ってる。
なんか結構飛沫かからないようにとかケースにかけたりとか結構多かったじゃんこっちは、
うんうんうん
う
ん、
そういうの気にしてたじゃん。あんま気にしてない感じがいい。
田舎行くとね、農家の人がとりあえず置いて売ってるとかはあるけども、うん、まあまあ都会やからね、
うん、
あの下町やけど都会は都会やからね。
やっぱりちょっとだけなんか異文化な感じがする。
あ、まあ
国が
別に韓国の人がたくさん住んでるからということでもなく、
うん、
そういうちょっと文化が違うというか、 環状線開いた瞬間に焼肉の匂いがするという。
いや近鉄もだよ。
近鉄もやけど。
近鉄の方がやばいじゃん。だって真下だよ。
そうだそう。
なんか JR の方もさ、近鉄も変わらんけどさ、近鉄の方がすげえマニアックな匂いがする。
ああそうなの。うん。でもね、俺はね、焼肉行くんやったら、実は韓国人街な天満の方がおすすめよ。天満の辺の裏に結構美味しくて安い焼肉屋がたくさんあって、鶴橋ってね、意外とこうブランド化されてる部分もあるので、
うんうんうん、
まあそれは天満でもそこそこのお値段払わんとあかんけど、結構しっかりした焼肉屋だ。
焼肉私なんか近くにあるから困んない。
そうなの、うん、連れてってくださいよ。
いいよ、
金も出してください。
やだよ、まあ、よ980円ならいいよ。
980円と
か、あ、じゃあ1200円やったかな、値上がりしちゃって。あ、そうなん。でも米と、うん、米も選べんねん、漫画盛りっていうのも選べんねん。
あー、いっぱい。
そう、米と肉とキムチがついて1200円。
うん、
で肉のグレードを変えたら1600円とかだけど。
あ、やっぱりね、焼肉キングですよ。
知らん、焼肉でも流行りのやつはライクは知ってるけど。
ライクな、ライクもあれやけど、焼肉キングは2700円とかですけど、
うん、
食べ放題で、食べ放題の他の、まあ、あんまりお店の名前を言うとあれなんで、うん、有名な食べ放題のとこいっぱいあるけど、
牛角みたいなやつ、
肉質の牛
角がつくやつ、
ほぼ言うとるほぼ言うとるけど肉質が全然違うのよ。もう本当に普通に結構な値段出して食べる肉と変わらんぐらいの肉質のもの出てくるから。
いや、うちだってさ、量食べらんないからさ、食べ放題で損なんだよ。
じゃあいかんといて、
食べ放飲み放は損する。だからちょっとでいいの私は。
でもみんなで例えばさ、まあ、食べ放題そういう人は行かへん方がいいけど、うん、飲み放題つけますかいう時あるわね、
うん、
飲み放題を例えば飲めない人に、
うん、
飲み放題は私損やからって言ったりするけど、うんうん、逆やねんな。飲み放題の人に飲み放題をつけて、うん、ウーロン茶とかガンガン飲んでいただいて、
うん、
クソ飲むやつと割り勘になった時の負け方が尋常じゃないよね。
うん、まあそれ
本当ね、飲み放題でもなんでもない店で、うん、てめえずっと高級焼酎飲んどいて割り勘やっていうやつおるのよ、うん、
いやだから
さっていう
飲み行かないよ。だから私、
まあでも飲みに行くこと自体がないからな。
人の金で飲むしか飲まないもん。
人の金で飲む機会がないです全然。
私はね、ありがたいなと思うのは、まあ、人の金って言い方は嫌だけど、ファンのみんなが投げ銭でさ、こうドリンクを差し入れしてくれるのよ。すごくありがたい。
いいね、
酒は飲まないけどね私は。でもなんかすごい、私も結構天ヶ崎スコープとかの配信のやつを結構みんながくれて、
うん、あれは配信で投げ銭でドリンクっていう。
そう、
ドリンク券になる
の。ドリンク券があるの。ちょっとまだ保留玉がいっぱいあるんですけど
そうなんです
か。すごい助かるの。水とかをやっぱ買い忘れてもその場でちょっとチケットで買えれるし、いい、
ね、
結構長丁場の新外イベントって入ってからが、
うん、そうやな。
それで定期的にコンビニに行くことを考えるとやっぱそれで飲めれるってありがたいし、
うん、いいですね。まあ、結構いわゆる配信じゃない普通のライブでも、うんうん、ドリンク券プレゼントしてる人結構いる。
ありがたい。
例えば一部二部で2杯もいらんいう人もいるし、うん、
まあまあね。
特に入場無料ドリンク2杯っていうレギュレーションのライブとかあったりするやん、うんうん、いらんしみたいになるから。
なるし、なんか交換しそうこねちゃったとかあるらし
い。だからもうそれあげるって。例えば、まあ、ワックスさんなんかは、うん、言うたら古い、これいつのですかいうドリンク券でも使わせてくれたりするけど、うん、一部二部で色変えてこれは使えませんとかいうライブハウスもあるからね。
それはこすいね。
こすいんですよ。当然いけると思うやん、うん、これ一部のですよねって言われる。
当日限りにしてほしいよね。
そう、せめてね。そんなだって交換も今までですとか言うけどさ、そら行かれへん時もあるやんか。
うん、しなんかお腹の事情もあるじゃん。ちょっと今飲めないからちょっと時間空けたい。そんなだってさ、バカほどさ、バコバコ飲めないじゃん水も。
そうですよ。
どんだけ一気飲みさせたいのよみたいな。
いやだから次回来た時も使ってええやん別に、うん、言うたら。だってその月も払うわけやから、
うん、
どうせ
だってさ、もうイコールで入場料なわけじゃん。
そうです。
だから払ってんだからさ、保留玉残してもいいよねって話。
そうだから、この券持ってるから今日は払いませんって言うわけじゃないや、
うん、ただ保留が増えるだけじゃん。そうそうそう、マリオが増えてるだけだから、ね、
そうそうそう、だから別にいいと思うんですけどね、うん、無限になるわけじゃないからね。
ライブ制作を今度東京でさせてもらうんだけど、うん、その時にこう協力してくれる、まあ、うん、出資元じゃないんだけど制作元プラスうちはポサって感じなんだけど、うん、そこはもう初めてアイドルとかライブイベントっていうのを制作するところで、うん、ドリンクっていう概念がなくて、
うん、
まあいつも4人ぐらいで制作陣でやって、うち2人は、うん、まあ、ライブ経験者なのね、うん、うち2人は本当に会社経営の人だけだから、うん、え、何それドリンク代って言って、いや、イロハス600円っすよって、何それっていう、えって、いや、もっとなんかよくわからん、あのコストコとかの水600円で売ってるところもあるんでねえみたいな、すごい商売だねみたいな。
そうだから、あれは俺の認識ではね、ライブハウスがに儲けていただくために、
そう
ライブハウスはお高めの値段で、うん、自分が持ってきたものは飲まないでくださいねっていうことで、うん、お商売していただくわけやんか。
そうね、居酒屋に持ち込み禁止なもんよね。
言うたら全然関係ない場所で普通に売ったりするやんか。違うよね、意味合いが、
うん、
あなた方はチケット代で儲けるはず、会場で、ライブハウスでも何でもない、そこにいっぱいペットボトル並べて600円ですって、それはちょっと意味合いが変わってくるんじゃないのかなと思ったりはする、
うん、
だってそれはきっと主催者持ちやからな、
うん、
主催者に儲かる話やから、なんか意味合いは変わってくるなと思いつつ、まあ自分が主催でやる場合はそうするやろうなと思うけど、ね、
まあでも私は飯を出すんで、逆に、
ああ、自分でやるときはね、
逆にドリンクが出やすくなるので、必然的にさ、うん、そんなドリンク一杯飲み切ってさ、うん、何も飲まずに次に挑もうかって、ちょっとさ喉
乾く。そうよね、だから前にあの前田ゆりちゃんが生誕やったワックス行ったけど、うん、もう食い物持ち込み全自由みたいな、うん、でホットプレートとかたこ焼き器置いてあって、みんなが焼いたり、
うん、
自分で持ってった乾き物からたい焼きとか全部持ってんやけど、ドリンクは全部ワックスで買えた。な、飯食ってたらやっぱり飲みたくなるから、うん、みんなこう買いに行くやんか、
うん、
だからそれは一つライブハウスへの還元でもあるので、
うん、
そのやり方はありやと。
うちの定義だって2時間物販があんねん、
うん、
飯食って物販するっていう交流会的なのが、オフ会やん、ライブも見てオフ会もしてさ、最強じゃない、
う
ん、
そう
だな。それを2000円で、
うん、
一応ワンドリンクだけど自然と2ドリンクになるんだよね、
う
ん、
まあそれがいいと思いますよ。
いいと思う、それが一番気持ちよくない、なんか
結局あの自然と還元してあげることが、うん、箱が生きる道でもあるんだよね、うん、
それに2時間の間はさ、スタッフさんのんびりできるじゃん。
あ、
はい、で音響流すわけじゃなく、
ね、まあ、流すんでもずっとかけっぱなしでいいわけ。
そうそう、気張って終わらんでし、
うん、
っていうのは気使うかな、
やり口としてはあり
やて、うん、俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ、面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える、少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。 ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
ところでね、
はい、
ちょっと聞きたかったことがあるんです
けど、何でしょう。
鳥取の人が遊園地遊びに行くとしたらどこに行くの、
うん、姫路セントラルパークか和州山ハイランド。
あー、姫線なんや。
でもうちょっと田舎だと蒜山高原センター。
蒜山高原センターは遊園地なの、
うん、遊園地だよ。ちょっとは
それただの高原じゃない。
違う違う、蒜山高原センターってあん
ねん。そうなんや。あー、やっぱり姫線まで来ちゃうわけか。和州山って岡山やったっけ。
うちらはその姫線まで1時間半ぐらいの、2時間かかんないのね。
あ、そうなんや。
あ、そうそうそう、ワンタンド通ってキュッて行ったら、うん、あ、
車でね。
そうそうそう、うん、2時間ぐらいなのね、
うん、
だから別に岡山に行くのにも2時間だし、
うんうん、あんま変わらへん。
そうそう、で頑張ったら USJ 行った方が近いのね。
あー、確かにな。
3時間ぐらいで着くから。確かにな、頑張ったら USJ 行っちゃえばいいし。でも米子とかに行くのですら2時間かかっちゃうから、
うんうん、
それやったら大阪行くよねみたいな、うん、姫路行くよねみたいな、とか神戸とかに行くよねみたいな。なので遊園地に行きたい願望が私はもともとないから、子供の時から。ディズニーもだって修学旅行で行ったら2回しか行ったことなくて、知り合いとかがめっちゃディズニーの予約取ってとか言うんだけど、
うん、
なんでそこまでして行きたいのっていうぐらいの。
あ、自分自身がね、うん、なんかそもそもテーマパーク欲がないんや。
そうそうそう、多分ね、あんまり遊びに行く欲が全然なくって。
あ、そもそもな、
なんかそもそもなんか自由で、
うん、
あ、買い物とか表参道歩くとか大好きだけど、うん、どこかに縛られて一箇所ずっとおるってのは苦手なのかなと思って。気分やだからさ。
レイニャンとかの世代になってくるとね、うん、俺の子供の頃は当然 USJ はなくて、
うん、
でディズニーは遥か彼方外国みたいな感じ。
いや、そんな私らもやで。
いや、そうやけど。USJ もそうかもしれへんけど、うん、言うたらその代わり大阪京都に山ほど遊園地あったのよ当時。
はいはいはい。
今も言うたらもう平パーしか生き残ってへんぐらいの。あと、まあ生駒三条遊園地は多分まだあるけど。
ああ、だってエキスポランドもなくなったし。
エキスポランド、奈良ドリームランド、宝塚ファミリーランド、
うん、あ、ないね、
伏見桃山城キャッスルランド、
うん、
甲子園パーク、あれフォートアイランド、
うん、
全部ないのよもう。
あ、そう。昔はね、実は鳥取にも、
うん、
もう廃墟なんだけど、
うん、
プレイランドってのがあったのね。でもね、山奥すぎて。
ゲームセンターみたいな名前
だ。そう、鳥取プレイランドって言うんだけど、廃墟って調べたら出てくるんだけど、私もちっちゃい時に1回だけ行った記憶があまりない中で、写真だけ見て覚えてるんだけど、
うん、
そこは山奥すぎて冬に営業できないのね。
あ、
すごい積雪で。雪
降っちゃうからね。
そう、プレイランドの跡地の辺の道に、ちょっと雪取りしに、こう軽乗車遊びに行くとかはあるぐらい、そんだけ結構豪雪地帯で、あの雨滝っていう日本の滝100選にも選ばれるような滝があるようなとこなんで、今大自然、大自然。
そんなとこに用作ったの。
だから閉園して今は廃墟で、
まあ、ならドリームランドみたいなもんやな、言うたらな。
多分そんな感じかな。だから、あとはもう姫路の手柄山遊園ってのも行ったよ。
手柄山遊園、
うん、入場料無料みたいな。
あ、それはね、こっちで言うと、あ、出てきひん、名前が出てきひんけどありますわ、
うん、
ちっちゃい動物園も一緒にあったとか。
あと植物園とか。
そうやろそうやろそうやろ、併用されてて、そこ無料で行って、で中でその乗り物にお金払うみたいな。そうそうそう、
水族館があってみたいな。
そうそうそう、わかるわ。第三セクターみたいなとこがやってるんですよ。
あ、そうそうそう。
でお金がたんまりあった時代にね、
うん、
とりあえずそういうの作ろう言って言うんやけど、だんだんこう社用になってきて人も減って。
水族館だったら城崎マリンワールド。
ああ、城崎マリンワールド俺取材でよく行ったけど、うん、あそこはようできてる。
でも昔は良かったのに、どんどん規模がちっちゃくなっていって。昔はなんかね、アジの釣り堀をして、で釣ったアジをその場で揚げてもらって、揚げたてのアジを塩で食べるみたいな。
よくトドとかペンギンとかオットセイとかの取材でよく行きました
けどね。アクオスとか島根にあるじゃんって言うけど、アクオスに行く方が、
うん、
アクオスの時間で多分名古屋に行ける。
あそういうことな。そうやな。
高速がないから、だったら下道で、だから高速でかかんないから安いって安いけど、
うんうんうんうん、
でも4時間も5時間もかけて、
うん、
島根という山口の方の 最果てに行って田舎に行くぐらいなら都会に行くよねって話じゃん。
言うたらど田舎やから、うん、車がないと生活できひん
県内で。でき
ひん。俺は京都の、まあ、微妙に電車もバスもあるところに住んでるので、うちの家ずっと車がなかったの。車なくても生活できてしまうから、うん、うちの父親は一応免許は持ってたけど、ずっと運転もしてなかったし、はいはい、車もないし、だから車で出かけるところに行かない、
うんうん、
つまりレンタカー借りてとかもせえへんから、うんうん、まあいつもだから国鉄ですわ当時は。どっか行く言うと。で京都に住んでると例えば海とかも行かない、
うんうん、
ほぼ琵琶湖ね。
無理、淡水とかかいいじゃん。ベタベタせえへんかもしれんけど、やだよ、なんか。
いやもう
体に悪そう。
いや全然悪くないよ。
いや一回だけ行ったよ琵琶湖。
うん、琵琶湖の、いやあのね、俺らの子供の頃と違って今の琵琶湖本当に汚いから、
なんか10年ぐらい、十何年前
に、うん、俺らのもうそれこそ40年前ですよ。
それはいいね。
めちゃめちゃ綺麗やった。 でも俺の田舎がね、もともと田舎が滋賀県なので、うちの父親の田舎が、あのポトパオちゃんのとことほぼ一緒のとこなんだけど、あそこの浜ももっともっと綺麗やったんけど、当時奥琵琶湖を言って北の方に遊びに行ったことがあって、その時はもう本当エーゲ海ぐらい綺麗だったよ。
なわけ。
いや本当に。
嘘。
当時めちゃめちゃ、ね、透明度が高くて。
鳥取の海をね経験したらね。
まあまあ。
どうでも。鳥取も
ね。そうやね。
綺麗だもん。
まあまたそれで沖縄行ったり海外行ったらもっとすごい綺麗なんやろけどな。
でもね、うん、お金かけずにね、綺麗な海を体験できる街、う
ん、確かにな。
でうまいものも食べられるでしょ。
そうやね。
なんかバイ貝とかさ、300円とか500円ぐらい食べとったんよ刺身。
いやだからやっぱりね、海の近くに住んでるとさ、よくまあいわゆるその東京とか、うん、大阪とか来て、うん、刺身とか回転寿司は食えんって言うやん、
うん、
食えん。
やっぱり回らないさ、うん、いいとこ連れて行ってもらったりもするし、
う
ん、まあ、行ったよお金も払って、うんうんうん、だけどふんって感じやし、これに1万って疑問も思ったし、手越くんとかがこっそりお忍びで来るようなとこにも行ったのよ友達と、ちょっと前に1万払うのはもったいないかなと思っちゃった
300円で食えんのに。
うんし、なんかそのもっと美味しいものを食べてきたから、
か、
ね、多分甘さんが今日取ってきたよみたいな、ワニをウニはウニだ、ウニをかち割って
ワニは、ね、ワニ食うんかと思って、
ワニはウニをかち割って塩で食べるとか全然してたし、なんか当たったしね、そもそも大阪の、うん、まあ、回らない寿司屋のあての会に当たってしまって、
言ってたな、
死ぬ
死ぬ思いしてた
から私はやっぱそこで、あ、やっぱ足が速いものっていうのもあるし、
ね、
やっぱ殻に乗せるっていうパフォーマンスってすごいかっこいいけど、その分
殻にな、
殻に
身は綺麗でも殻がな、
そうそう、だからそれが
雑菌が
良くなくってとか、うん、そういうところで怖いなと思って。
あれは宮崎か、
うん、
宮崎って前に一緒にラジオやってた女の子と行ったんやけど、うんうんうん、夜飯を食いに行って、まあ、普通の居酒屋、
はいはい、
言うたらもう養老の滝みたいな感覚的にはね、
うんうんうん、
あのそんな全国チェーンとかじゃないけど、なんかチェーン店なんかなぐらいの居酒屋ってあるやん、ちょっと大きめの、
うんうん
うん、何食うてもうまい、もう普通に焼き鳥的なものを食べてもうまいし、刺身食うてもうまいし、まあ俺らだからエイニャンと違ってそういう意味では口が超えてないせいもあるし、
あ、多分私はね、おじいちゃんがいた前だったから、
いや、それはそう、
それは良くなかったね、うん、ちっちゃい時から絵に描いたような黒豆を食べさせられた人なんで
それはね、別の意味で不幸かもしれない
だってフグとかも、うん、あのシャっていうあの山盛り子供の時からさせてもらったのよ、
う
ん、
こう
それしたよ、
ダダダダダダ
でザザザってやるけど食べづらいから戻すからね、ザって取って別の皿に移して
結局1個ずつ食べるもうね、口が肥えてないと昔どっか仕事で泊まりに行ってさ、
うん、
すごい大皿の絵の皿でね、
うん、
絵の皿が透けるぐらいの、うん、こう花のようになった薄造りがやってきて、うん、フグやと思って全員がフグかと思ったら全部こんにゃくやったよ、
うん、私こんにゃくでもいいよ、
いやこんにゃくでもいいけど、もうそんな持ってき方すんなと、うん そして全員口がもう嫌し、うん、貧乏人ばっかりやからふびゃってざわってなったんが恥ずかしかった。
私でもね最近はね縁側とかでいい、ヒラメの縁側が美味しい。
いいですね。
だからうち回る寿司でさマグロってあんま食べなくて、
あ食わへん俺も。
食べるとしたらオニオンサーモンと縁側と粒貝と数の子。
それがね俺もう回転寿司はおにぎりやと思ってるもんね。もうねそういうもんって言うたら宅配寿司とかであってももうちょっとええもん食うてるやん、うん、ハマチとかタイとか、うん、特にマグロやな、
うんうんうん、
もうちょっと美味しいもん食べてるから 俺であっても、
うんうん、
だからもう耐えられへん、
うん
うん、だからハンバーグとか食ってる、ね、生ハムとか。
もうち生ハムはもうあの原木からその場で切ってもらえるやつしか食べれへんし
不幸やと思うよ。俺のその貧乏をしてきて、うん、その不幸もあるけど、
てか私多分ブランド品に興味がないのよ。ブランド品とかそういうものの嗜好品っていうのにあんまり興味がなくて、うん、でも食べることって自分の体にダイレクトで返ってくることじゃん、
うん、
やっぱりいいものを食べたりモチベーションが上がるし、でもブランド品って墓場にも持っていかれへんけど、食ったもんって墓場に持っていけんけど墓場
は身になってるからな。
死ぬまで最後一緒やから自分の体って。 そっちの方にやっぱ贅沢ってあんま、まあ、言ったらシャネルだけはあったけど地元に高知とか、うんうんうん、だけどブランド品っていうものをパッと地元の大丸とか百貨店では買えなかったから、うんうんうん、だからあんまり興味がなくて。
でもええもんは食えたからね。
いいもんしか食べてない、まあ、大きくなったよ。だから
まあでも不幸やけど。
逆に洋食が美味しいって感じたかも。
はいはいはい、あんまり洋食を食うことがないから。
チェーン店のファミレスもすごい少なくって、サイゼリアとかもなかったのね、うん、ジョイフルとガストはあったけど、で当時はグラッチェガーデンズっていうのもあったから。
グラッチェガーデンズあったね。
そうそうそう、だからあんまりで、あと有名なものがすごい、だからマルケとサークル系サンクスは経験することなく鳥取にはできなかったのよ、なくなったから。
スタバもなかったもんな。
スタバもなかったし、うん、スシローも多分まだないよ、鳥取の地元。くら寿司はあんねんけど。
くら寿司はあんねん。
くらはある、ドンキもくらもスタバも自分家からチャリ圏内でできたの、実家の。
あ、だから出てきてからできた
よね。そうそう、出てきてでたまに帰ると、うん、くら寿司あるよみたいな。でも私くら寿司じゃなくて近所にある鳥取なのに北海道っていう寿司屋からね、地元のグループ店が。それがすごく美味しくて。
あ、そうなんや、ええやん北海道
行きたいんだけど、くら寿司並んでないのに北海道並んでんのよ。
あ、でもまあそうなんちゃう。だからみんなそっちの方がうまいから。
でしかも私とか親は食べれるのに、弟がもう酢飯の入閣だけでダメとか。
あ、そうなんや。
なんかうちの家族って好き嫌いとかこだわりが多くて、共同で食べれるものってラーメンしか食べれなくて。なんか一回
不幸やな。
あの、ね、ごちそうしてあげるよって言って家族に全員にね、おごってあげたのね、うん、でもね、もうあれは嫌、これは嫌、ファミレスとかも行けないの、おばあちゃんはもう嫌だ、あの雰囲気が嫌とか言うから、
結局ラーメン
そのラーメンなの近所。
いやもうな、全員で行かんと個別に一人ずつと行き。
まあ、だからおばあちゃんには赤服を買ってあげてたらいいってことは。
いいです、いいです。
大魔王ラジオチャンネル。
はい、ではお便り
いっぱい来た。
2通やけど実質1通やな。
ああ、そうですか。1個は、
はい、公開収録いいですね、
うん、
昔阪急32番街によくごめんやすばんばふみおですの公開収録を見に行きました。
え、
たまたま通りかかったことが多かったのですが。
ばんばひろふみはわかるけど、
ばんばひろふみじゃない、ばんばふみおです。
ばんばふみお誰でしょ。あ、バンバフミオ。
バンバフミオ。誰それって言われても説明としてはバンバフミオとしか言いようがない。
32番街って何？
阪急32番街って
もうなくない？
もう、え、茶屋町の辺じゃない？
阪急17番街。え、分からん。もうなんかさ、何番街とかあるじゃん。
もうやめた方がいいよね。
あれ意味が分からん。
いやだからあれって多分アメリカとかのさ、アベニューストリートあるやんか、うん、で何番街っていうの、うん、 それを真似てんやけど、あれにはちゃんとした法則があって何番街ってなってて、ちゃんと街がそうやからええけど、阪急でそんなん作られてもなっていう話。
けどあそこは阪急の土地なんですよって言いたいんだよ。
そうなんかね、知らんけど。まあ、あのラジオです、うん、ごめんやす、ばんばふみおです、うん、あの浜村淳さんとか、うん、道場陽三さんとか、うん、まあ、ラジオスターがいるわけですよ、関西に、はいはいはい、浜村淳さんの多分後にやってた番組かな、同じ毎日放送。
浜村淳知ってるよ。
浜村淳さんがありがとう浜村淳です、うんうん、ごめんやす、ばんばふみおです、もう一個なんかあったんちゃうかな、なんかその朝から昼ぐらいまで3つぐらいの番組がそれぞれ2時間、
ひれ伏せろ、サオトメレーナって。
それはご自由にどっかの局に売り込んでやってください。まあだからほんまにそろそろね、自粛期間も明けてきましたので、うん、そろそろ公開収録も本格的にやりましょう。これの公開収録のみでもいいですし、まあ、ライブやってもいいですし、うん、飯作ってもいいですし、うん、まあまあいろいろと今後考えていけばいいんじゃないですか、うん、まあ、まずはワックスですかね。
まあね、
将来的にはいろんなところでやってもいいですけど、まあまずはワックス、うん、
公開収録ではライブするんだったらさ、アイドルさん読んで、うん、その出てくれるアイドルさんにゲストで出てもらったら
いい、う
ん、
あ、それでもいいです、まあ、そういうパターンもありやと思うし、そうね、レイニャンと誰かで公開収録はそのメンバーでっていうのは、うん、ありでしょう、ね、今後、うん、すぐにはあれなので、まあ来年ぐらいからかな。
そうね、もう今年は無理で、私も忙しいん
です ね。あなたもう何ですか、発売記念があります。
あ、12月18日
にどこで、
猫初主催を、西心斎橋パンヘッドグループで、うん、開催しました。でその翌日が、うん、来海術村大阪店さんで、うん、まあ、インスタイベントがやっと、前回のやつがコロナであのショッピングモールが閉められちゃったんで、ね、できなかったのでリベンジということで、うん、面白かったのが、19日空いてますかって聞いたら、うんうん、2時から4時ぐらいまではいいですよって言って、うん、でもその後はあのロイズが入ってるんですって言われて、めっちゃ笑ってしまって、うん、あのロイズさんって私が初めてこう、うん、バンドのライブっていうのを見たのがそのバンドだったんで、うん、それきっかけで、まあ、面白いな音楽ってって思ったんで、うん、めっちゃ笑ってしまって。
いいじゃないですか、原点回帰になるじゃないですか。
いやでも
お友達になればいい。
えでもうちの歌ってみたとか相手も聞いてはるので、
あ、そう
なの、本人の歌を、うん、こう歌ってみたをやって、うん、プラスアルファエンジニアさん一緒なんで、あのギターさんが一緒なんで、
あ、そうな
ん、同じようにしてもらったんで。悪いよね、
あるよね、これに似た曲作ってくださいとかあるよね、たまに、ね、
曲じゃなくてあの丸々、いやいや、
それ分かってんじゃけどな。
でも似た曲は作ってもらう、うん、似た曲ってこんな風に言ってたらすごくコード進行が似てて、うん、その曲のサビと私の曲のサビはうちのオケでその曲のサビが歌えるので、
歌える、
危ないです、うん、
危険やね、
危険やね、
危険やね、あるよ、ね、
でも多分見られてるからご本人たちにも大丈夫です。何も大丈夫です。
いいんじゃないでしょう。ですね、うん、まあクソ長いメールなんで、まあ、うん、ワンフレーズだけ、
はい、
ペンタゴナさんというね、うん、世界には完璧なものなど存在しないのだよと、
うん、
陳腐な言い回しになるがそれは事実で、
うん、
凡人どもは完璧に憧れてそれを求めるということですね、
はい、
完璧を求めますか。
できる限りは完成したものを届けたいとは思うかな、
うんうんうんうん、自分の中でね、
不完全なものを、うん、その身内ぐらいなら出してもいいと思うけど、うん、テレビにさ、
うん、
カラオケ三昧みたいなやつをさ、
うん、
例えて言ったらさ、引っ張れみたいにさ、夜も引っ張れみたいにちゃんとしたものだったらさ、こうカラオケみたいなさ、あの
ちゃんと人たちがカラオケをやるっていう、
見せるカラオケもないけど、ね、なんかもうなんか適当なやつあるじゃん、ちょっと指定とかのアイドルとか、
まあ、ありますあります、
それって世の中に出す
から、はい、なんで歌えへんのにこの曲選ばはったんっていうやつある。
そうそうそう、お金を払ってて、それでやっぱ商いをやってるっていう、うん、なりわいにしてるって思ったら恥ずかしいことやと思うから、うん、私は商品ってものに関しては完璧を求めるけど、はい、人間性って面では完璧は無理だと思う、やっぱり、
うん、そういうことね、
うん、だって鉄のメンタルなんてさ、世の中にないから、
まあない
ね、そんな、うん、そこであんまり完璧 性は求めないけど、うん、
まあ、パフォーマンスとかそういうことは、
そ
う
そう、作るってものに関しては、だから商品を製造するって面では完璧を求めたいと思う。
人もそうやし、自分はそうでありたいってこと。
あ、そうそう、うん、
まあ俺仕事に関しては、うん、まあ、完璧というか、うん、詰めて詰めてやりたい、うん、そのちゃんとした仕事で、例えば機材とかを、うん、俺だけが使ってるわけじゃないやんか、うん、翌日は別の人が使わはるんですよ、うんうん、で前の日は別の人が使ってた機材、うんうん、それを申し送りするのにやっぱりね、適当な片付け方する人とかいるわけ。
あ、
うん、それがすごく嫌で、
それはわかる、
うん、それをきっちりきっちり毎日やってたわけで、自分のことはどうでもいいね、部屋むちゃくちゃやし、うん、でもそういうところはちゃんとしてたんやけど、これラジオとか、まあ、このラジオもそうやし、自分でやってるラジオは言うたらもうね、完璧はできないと思ってるので、最初からもう適当や、うん、で例えばイベントやるときも基本打ち合わせを一切しない、うん、なんでかっていうと俺喋りのプロでもないから、うん、完璧に打ち合わせをして、例えばゲスト呼んだってなんとなくこんな感じでお願いします、うん、まあ、2時間ぐらいですっていうことしかやらないよね、うん、東京でアイドルさんとイベントやった時でもそんな感じ、うん、完璧に打ち合わせして完璧にできるんやったらやるけど、うん、そうじゃないんやったら出たとこ勝負の面白さの方が勝つと俺は思ってる、うん、だから 俺のはそう。でも俺が歌を歌うのでステージでやるんやったら、うん、それではあかんよねって話やな。
でもうちがイベント作るときに準備とか打ち合わせをするのは、他の演者さんに迷惑かけないためっていうところかな。なんかなんだろう、自分一人だったら結構適当だよ。自分の定期とかワンマン定期とかだったら結構行き当たりばったりで歌詞見ますとか、それはある意味そこがまあ面白いのかなと思ってやるからいいねんけど。
まあそうやな。だから俺も自分の主催でライブやるときとかはやっぱりきっちりやりたいので、いろいろその大抵とかも含めて連絡返ってきひんことが多いのよ。
いや、そんなもんで、私もブッキングしててさ、返事返ってこないこと多いし、ね、すごい利害とかを計算するやつ多いし、うん、でもそのさ、目先の金の利害だけで計算するやつって絶対伸びないからさ。
そうやな。
なんか今回のイベントはメジャーアーティストさんと一緒に共催でやるってことになったんだけど、やっぱそれって今後つながるって思うじゃん。
おうお
う
お
う、一回仮にさ、どんなイベントが出てみようか、そこからなんかきっかけになればって思うんだけど、うん、それでもよくわかんないから出ませんとか言って思うからさ、ね、
こっちがおもろいと思わな、向こうはおもろいと思ってくれへんってあるやん。
え、でもうち絶対これおもろいなと思って、
うん、
だって企画発案はうちらがメジャーアーティストさんとやってるんだけど、うんうんうん、別の人がさ、お金を出して赤字でもいいからやろうよって言ってくれてて、
そう、それが大事、すごく大事。
で東京で、うん、そこもその会社さんってなんかちゃんと別の軸があるから、他の芸能だけで会社が成り立ってるわけじゃないから、うんうん、余裕があるのね、うん、だからなんかすごいいろいろとして1年間は宣伝効果と思ってイベント赤字でもいいから東京の1枚目から500円バックの11枚目以降1000円バックにしようって企画を飲んでくれたんよ。
いいですね、いいですね、
すごいありがたいじゃん、
うん、
でそれでアイドルさんも今さ、こんだけさイベントにバック率が悪くなってる中で東京なんか1枚目から返しますよってすごい、
1枚目から返さへんとこ増えてんねん、
増えてる、特に無線イベントとかを増やされてしまって。
あ、そうやな、そうなんやな。
でもお客さんって結構意外と来なくて、平日なんか、うんうん、ってなったらバックもないのに消化試合だなって思うことが多い中で、ちゃんとうちはタレントさんを尊重してあげてほしいから、たくさん読んだらもうちょっとマージンがくれるっていう、うんうんうん、くださいって言ったら、でもその11枚目以降10人超えたら、ソロで10人超えたらそりゃいいよ。
大目だからね、前ブロックいくら、うん、後ろ0円みたいなイベントがすごく多いやんか、うん、それすごくそれをそれで努力もされてるやろうし、うん、すごいなと思うんだけど、俺らみたいな、うん、本当のアイドルも抱えてないオーガナイザーは、うん、立ち位置できひんだ、あれには、
うん、
本当に俺らはそれでも全員3000円のイベントやるしかないやん、今後も、うん、それでも赤字ギリギリが赤字や、うん、だからあれが普通になってほしくないのよ、
うんうん、
お客さん的に。なかなか難しいとこではあるよね。だからみんなそのアイドルさんも踏ん張って、今特にコロナ禍でなかなかたくさんのお金を取るイベントやと客が集まらないからっていうのはあるけど、そこをみんなでやっぱり盛り上げていく時代にやっていかないと、今後特にコロナが明けるとね、お客さんもある程度お金出すし、こっちも必死になって盛り上げようとするしっていう形がみんなで上がっていかんとなとは思ってる。
でもそこが今後バンドとかもだし、もっとこうイベントとか知名度が上がったら、ちょっと赤になってもいいから大きな箱借りようよっていうポジティブに考えてくれてるので、そこで私はイベント制作させてもらってるんで、すごい気楽にさせてもらってて、ありがたいなっていう。
いろいろとね、またやったら、
そうで、いろいろそうキー局にも営業かけてて、別ジャンルでキー局とつながりを作ろうとしてくれてるとこなので、ってことはこの別でキーをつながるってことは、つなげ方を知ってるってことだから、
まあまあまあ次 の, そうそう次の一手があるかもしれない、
だからそういうのもやっぱ知らんと、え、知りませんみたいな、だから
一歩踏み出した先に何があるか分からんけど、踏み出してみないと何もないっていうことだ
よね、そのお金、利益だけで考えると将来なくだろうなと思って
まあ、新しくまたいろんなことが、
東京が増えるかなって思ってる。
ああ、そうなの、
あれで、来月も30から3日までは東京とか。
ああ、そうなの。
あ、今月か、今月が30から、
まあ、だからどんどんとね、次々に進んでいけるように、
そうね、
もう僕もそろそろ動き出したいなと思ってます。
早く冬眠から覚めろ、クマ。
ちょっとずつ小さくなってんねえから、クマも。ちょっとだけやけど、
はい、変わらんやん、ちょっと停滞してるやろ。
あ、停滞してる。まあなかなか難しいですよ、一旦停滞が来るんです、はい、まあまあそんな感じでございます、ね、はい、また
そうね、
今回から2年目でございますから、
ほんまね、
今後もまた、
はい、
いいニュースが発表できるように頑張っていきます、
はい
はい、公開収録は来年ぐらいからぼちぼちやっていきたいなぐらいで、
そうですね、
考えていきたいと思います、
はい、
はい、ということで10月ここまでです。お相手は大魔王と
早乙女玲奈でした。
バイバイ。
レイニャン大魔王のおたまにや。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。